英国のオンライン年齢確認の効果かとプライバシー保護上の論点。英国のオンライン年齢確認は、有害コンテンツへのアクセスに実質的な障壁を設けられるものの、特定の技術を導入したという事実だけでは効果が証明されたことにはならない。制度や回避への体制だけでなく、サービス間の移動、個人情報の収集最小化、集団別の誤り率も合わせて測定する必要がある。英国のオンライン安全法は、すべてのサイトに一律の未証明書確認を求めているわけではなく、サービスの機能や子どもへのリスクに応じて、年齢保証義務の厳格さが異なる。Ofcom の高度に効果的な年齢保証は、技術的な正確性、堅牢性、信頼性、公平性を備えていなければならない。身分証明書の確認、顔による年齢推定、金融通信情報、端末ベースのシグナルには、それぞれ制度とプライバシー保護の面で長所と短所がある。効果は確認の通過率だけでなく、有害コンテンツへの接触減少、回避率、他のサービスへの移動、誤判定、個人情報事項を合わせて測定しなければ判断できない。16歳未満へのソーシャルメディア制限では、プラットフォームに加えてアプリストアと OS が役割を分担できるが、責任範囲は最終的な法律と施行指針によって確定する必要がある。英国のオンライン年齢確認政策は、子どもがポルノやその他の有害コンテンツにアクセスすることを減らすための制度だ。核心となる問いは、年齢確認画面が存在するかどうかではなく、実際の露出を減らしながらも、利用者に過度な身元開示を求めていないかどうかである。Ofcom は2026、7月15日に公表した初期評価で、年齢確認が英国の子どものオンライン体験をより安全にする上で役立っていると説明する一方、保護体制が完成したわけではないと明らかにした。特に、一部のソーシャルメディアで使用される年齢推定方式については、性能をさらに検証する必要があるとの立場だ。英国のオンライン年齢確認制度とは何か。英国のオンライン安全法である Online Safety Act 2023は、サービスの種類とリスクに応じて、オンライン事業者に子どもの保護義務を課している。Ofcom は規則を執行し、事業者が採用した保護措置が法的基準を満たしているかを監督する。この制度でしばしば混同される用語は、次のように区別できる。用語意味代表例、年齢保障利用者の年齢または年齢層を判断するあらゆる手続きを包括する概念、身分証明書の確認、顔入年齢推定、端末シグナル年齢検証、信頼できる資料と照合し、生年月日や基準年齢を超えているかを確認。パスポート運転免許証との照合、デジタル愛確認年齢推定、生年月日を直接確認せず、特徴やコーデータから年齢層を確率的に推敲による年齢推定、アカウント活動に基づく年齢の受信国利用者が生年月日や成人であるかどうかを直接入力。生年月日の入力、18歳以上、ボタン単純な自己申告では、子どもでも容易に別の日付を入力できるため、それ自体を高度に効果的な年齢保証とみなすことは難しい。どのようなサービスに適用されるのか、年齢保証はポルノサイトだけに関係する制度ではない。利用者の投稿を提供するソーシャルメディア、ゲームコミュニティ、出会い系サービス、検索サービスも、子どもがアクセスする可能性と有害コンテンツのリスクを評価しなければならない場合がある。ただし、次のような違いが重要である。ポルノを直接提供したり、投稿を許可したりするサービスには、成人向けコンテンツへのアクセスを防ぐため、強力な年齢保証が求められる場合がある。子どもが利用する可能性のあるソーシャルメディア、ゲーム出会い系サービスは、リスク評価に応じて、年齢別のアクセス制限、コンテンツ推薦の制御、安全設定などの措置を整備しなければならない。業種名だけを理由に、すべての事業者へ同じ確認手続きが適用されるわけではない。サービスの機能、コンテンツ、英国の利用者との関連性が判断に影響する。小規模または海外のサイトであることを理由に、自動的に免除されるわけではないが、発見と執行が難しくなる場合がある。したがって、英国ではすべてのインターネット利用者が身分証明書を提出しなければならないという説明は正確ではない。法 法律は結果重視の義務を定めており、すべてのサービスに単一の技術を強制してはいない。オフコムのコードに効果的基準オフコムは、特定の事業者や製品を一括承認する方式よりも、年齢保証が達成すべき性能に重点を置いている。コードに効果的な年齢保証を判断する中核的な要素は、次の4つである。技術的正確性。実際の未成年者を成人と誤分類したり、成人を未成年者と誤分類したりするエラーが十分に低くなければならない。堅牢性、他人の書類の使用、画面の再撮影、合成画像、アカウント共有といった回避行為によって、容易に破られないものでなければならない。信頼層、特定の時間や端末でのみ機能するのではなく、繰り返し一貫した結果を出さなければならない。公平性、肌の色、性別、障害、年齢層、その他の特性によって、特定の集団のエラー率が過度に高くならないようにしなければならない。この4つの条件を満たすかどうかは技術の名称だけでは判断できない。例えば同じ顔による年齢推定方式を使用しても、モデル、撮影条件、判定基準、再検査手続きによって結果は異なる。境界年齢で生じる問題、年齢の推定時には通常、確率と誤差範囲が伴う、18歳という基準を適用する際、実際の17歳と19歳を完全に区別することが難しい理由である。事業者は境界区間において、次のような安全対策を検討できる。推定年齢に保守的な干渉区間を適用する。一つの方式が失敗した場合、別の証明手段を提供する。成人が誤って遮断された場合に異議を申し立てられるようにする。子供を誤って成人として通過させる割合と、成人を誤って遮断する割合をそれぞれ公表する。集団別のエラー率と実際の利用環境における性能を独立して試験する。干渉区間を広げれば、子供を誤って通過させることを減らせるが、若く見える成人が遮断されるケースは増える可能性がある。効果は、こうしたトレードオフを含めて評価しなければならない。主な年齢確認方式の比較、調書、保証な限界個人情報リスク政府発行の身分証明書との照合、生年月日を直接確認できるため、信頼性が高い可能性がある書類を持たない人のアクセシビリティ、偽造盗用、アカウント利用者と書類所有者の不一致、氏名生年月日写真書類番号の萌え、または過度な他間による年齢推定、必ずしも身元を明かさず、年齢層だけを推定するよう設計できる、境界年齢や撮影環境で誤差が発生し、集団別の性能検証が必要、顔画像の収集、再利用の可能性、補完モデル学習の有無の不透明さ、金融クレジットカードオープンバンキングによる確認、成人名義の金融関係を利用して、基準年齢を確認できる、金融手段を持たない成人の排除、カード所有者と実際の利用者の不一致、金融機関は、取引関連情報の不必要な、携帯通信事業者による確認既存の契約者情報を利用するため、ベスト書類を提出する手間を減らせる、家族料金プラン、プリペイド回線、名義人と実際の利用者の違い、電話番号と利用サービスが結びつけられる可能性、デジタル ID サービス複数のサイトに書類の原本ではなく、基準年齢以上というシグナルだけを提供できる、ID 事業者への依存と広範な追跡の可能性、異なるサービスの利用記録が結びつけられるリスク、アプリストア OS 端末ベースの確認、一度設定した年齢シグナルを複数のアプリに伝えられるため、繰り返しの検査を減らせる、共有端末、保護者名義のアカウント、誤った初期設定、エコシステム事業者への依存、中央アカウントに利用履歴が集中する可能性、どの方式も、あらゆる状況で最も正確かつ最もプライバシーに配慮したものではない。リスクの高いコンテンツには強力な証明が必要な場合があるが、サービスごとに身分証明書の原本を繰り返し提出させれば、大規模な情報、モエイのリスクが高まる。個人情報の侵害を抑える設計原則、年齢確認は、必ずしも個人情報保護と対立するものではない。サービスが生年月日や身分証明書の写しを直接受け取らず、独立した提供者から18歳以上といった結果だけを受け取る仕組みも可能である。個人情報保護型のシステムは、次の原則を備えなければならない。 データ最小化、正確な生年月日が必要でない場合は、基準年齢以上かどうかだけを処理する。目的制限、年齢確認データを広告、利用者のプロファイリング、モデル学習に転用しない。短い保管期間、確認が完了した身分証明書の画像や顔の映像を不必要に保存しない。分離と非連結性、年齢確認事業者が利用者の訪問サイトを追跡したり、複数サービスの記録を結合したりしにくいよう設計する。セキュリティ、送信保存段階での暗号化、アクセス制御、侵害対応手続きを適用する。透明性、収集するデータ、処理主体、保管期間、自動化された判断、異議申し立ての方法を利用者に説明する。代替手段、特定の書類や顔の撮影を利用できない人に別の確認経路を提供する。顔画像が常に英国の個人情報保護法上の特別カテゴリーに該当する生体情報になるとは限らない。固有の個人識別を目的として技術的に処理されるかなど、具体的な利用方法が重要である。しかし、顔データは萌え意した際に変更することが難しい機微情報であるため、高水準の保護が必要だ。2026年の初期成果をどう解釈すべきか。オフキウムの2026年7月の発表は、年齢確認が保護障壁を構築することに寄与しているものの、テクノロジー業界は保護措置をさらに強化しなければならないという評価である。一部のソーシャルメディアの年齢推定について、実際の利用環境で追加検証が必要であることも強調された。こうした初期結果は、制度が全く機能していないという主張も、すべての問題が解決したという主張も裏付けていない。規制当局の観察は政策効果を示す重要なシグナルだが、制度全体の因果的効果を確定するには、比較可能な長期データが必要である。効果を判断する主要指標、評価領域必要な指標指標が答える問い、適用範囲対象サービスの導入率、実際に検査対象となった利用者の割合、危険なアクセス経路がどの程度含まれているか、正確性、未成年者の誤通過率、成人の誤遮断率、年齢判断が実際に正しいか、露出の減少、子どものアカウントにおける有害コンテンツへの露出頻度と時間確認後に害が減ったか、回避体制 VPN、アカウント共有、他人の書類、規制対象外サイトを通じた回避率、利用者が障壁をどの程度容易に回避できるか、移動効果、大手プラットフォームから小規模海外サービスへ移動した割合、害が消えたのか、場所が変わっただけなのか、公平性、年齢層、アズス、肌の異常障害など、集団別のエラーさ、特定の利用者に負担が集中しているか、個人情報保護収集項目、保管期間、第三者提供、侵害事故安全のために過度な個人情報を求めているか、救済手続き、再検査、異議申し立ての件数と処理時間、誤って遮断された利用者が問題を解決できるか、プラットフォームが公表する検査実施件数だけでは、成功を判断することは難しい。検査を断念した利用者が子供なのか成人なのか、別のサイトへ移動したのか、実際に有害コンテンツへの露出が減少したのかも確認しなければならない。回避アクセスと規制の空白年齢確認は、アクセスのコストを高められるが、完全な遮断手段ではない。代表的な回避経路は次の通りである。VPN やプロキシを利用し、英国以外の地域からアクセスしているように見せる方法、成人のアカウント、身分証明書、決済手段または端末を借りる方法、年齢確認が弱い障害サイトへ移動する方法、検索結果のプレビュー、画像、またはキャッシュを通じてコンテンツの一部を見る方法、暗号化されたメッセージ、ファイル共有、または非公式なアプリ配布経路を利用する方法、検索サービスもオンライン安全義務の対象となる可能性があるため、検索エンジン全体が法的な空白にあると断定してはならない。ただし、検索プレビューと外部リンク、コンテンツの直接提供は構造が異なり、実際のリスクをどこで遮断するかについて精緻な執行が必要だ。小規模サイトも規模だけを理由に自動的に免除されるわけではないが、海外の運営者を特定し、是正措置を執行するには時間がかかる場合がある。大手サービスの遵守率だけが高まり、利用者がより危険で管理の行き届かない空間へ移動するなら、全体的な保護効果は限定される。 16歳未満のソーシャルメディア制限における役分担、英国精神する16歳未満のソーシャルメディア制限は、既存の有害コンテンツ別の保護義務よりも広い年齢境界を求める可能性がある。ただし、政策発表と実際に施行可能な法的義務は区別しなければならない。対象サービス、例外施行時期、各事業者の責任は、最終的な法律と指針によって確定されなければならない。プラットフォームは実際のアカウントとコンテンツ推薦を運用するため、次の役割を担う可能性が高い。登録時及び既存アカウントで年齢を確認または推定する。子どものアカウントの公開範囲、メッセージ、推薦、広告位置上機能を制限する。不審な年齢変更やアカウント譲渡を検出する。ご判定に対する再検査と異議申し立ての手続きを提供する。年齢確認事業者の正確性と個人情報処理を監査する。アプリストアは、ダウンロード段階で年齢区分とアカウント年齢を結びつけられる。しかし、保護者名義のアカウントやファミリー共有があるため、アプリストアの情報が実際の利用者の年齢と常に一致するとは限らない。ウェブサイトへ直接アクセスするサービスも、アプリストアだけでは制御できない。OS と端末、OS は子どものアカウント、ペアレンタルコントロール、スクリーンタイム、年齢資格シナルを提供できる。サービスごとに身分証明書を繰り返し提出しなくて済むという利点があるが、共有端末や誤って設定されたアカウントは依然として問題だ。OS 事業者に利用者のすべてのサービス利用履歴が集中しないよう、技術的な分離が必要である。単一の責任者がいない理由、プラットフォームだけに責任を負わせると、身元確認の繰り返しやサービスごとのばらつきが増える可能性がある。反対に、アプリストアや OS だけに責任を負わせると、ウェブアクセス、共有端末、アカウント譲渡を見落とす可能性がある。効果的な制度では、各レイヤーが最小限の年齢シグナルを共有する一方、どの事業者がエラーや個人情報侵害に責任を負うのかを明確にしなければならない。総合評価、英国の年齢確認制度は、子どもによる有害コンテンツへのアクセスを困難にする現実的な手段だが、一つの技術でオンライン安全を解決する仕組みではない。身分証明書の確認は強力な証拠を提供できる一方、情報収集のリスクがあり、顔による年齢推定は身元の露出を抑えるよう設計できる一方、境界年齢や集団別の正確性を検証する必要がある。端末ベースの確認は繰り返しの手続きを減らせるが、アカウントと実際の利用者の不一致を解決しなければならない。政策の成功は何人を確認したか、よりも子どもへの実際の害がどの程度減ったか、で判断しなければならない。Ofcom と政府が今後公表すべき主要データは、プラットフォーム別の導入状況だけでなく、ご判定率、回避とサービス間の移動、集団別の性能、個人情報の保管と侵害状況である。これらのデータが独立して検証されたとき、子どもの保護と個人情報保護を同時に実現できたかを評価できる。